東洋医学公益講座は未病予防協会の提供でお送りします。
経脈の話に戻りますけども、で経脈といっても経脈って一本だけではなくて、経脈の中にもいろんな分岐があります。分岐によって名前が変わっていきますね。本経本元の隙間、まあこれは経脈と言いますけども、そのバイパスみたいな存在だとこれは経別と言います。経脈だけど別の分岐っていう意味です。なぜそういうふうになるかというと、簡単に例にしますと、東京に住んでる方、もしかして新宿より西で住んでる方、京王線利用したことありますね。京王線って言っても一本じゃないです。京王線っていうのは新宿から出て八王子の方に向かって高尾まで行きますけども、で途中調布から橋本の方に行くっていう京王線があります。つまり京王線って一本ではないですね。途中で分かれていくんです。なんで途中で分かれるかっていうと、一本だけだとするとカバーできるエリアって限られてますから、違うエリアの人々を運ぶためには線路別に1個作らなきゃいけないんです。で同じく体の機能っていろんな機能、例えば肝の機能、心の機能、胃の機能が全部横のつながりがあります。その横のつながりをするためには一本の道だとすると全部つなぐことはできないんです。ですから途中から分岐があって、本線の方は肝の方に行きますけども、バイパスの方から心の方に行ったり、あるいは胃の方に行ったりする、横のつながりを強化するための役割としてこの経別という存在があります。あと経脈っていうのは隙間ですから、周りの隙間を構成するためのものがあるんですね。例えば電車の線路だとしたら、その線路の上で通るのはその隙間を通るわけです。でその線路を囲むためにフェンスがあったり壁があったり、だから体の中にはこの経脈と隙間ですから、その隙間を形成するためのその空間囲んでるその周りの壁ですね、これもこの経脈のシステムの一部ではあります。だから体にいろんな筋肉があります。筋肉はこれ全部経脈のシステムの一部です。この筋肉でしたらこの経脈に属しています。例えばこの筋肉でしたら肝の経絡に属します。この筋肉でしたら胃の経絡に属します。あるいはこの筋肉でしたら複数の経絡またがっているという場合があります。例えば胸の前の大胸筋とか小胸筋があります。でこの筋肉のところ複数の経絡を取っているんですね。あと全身の皮膚です。経絡では隙間ですので、皮膚と筋肉の間に隙間当然ありますし、皮膚の間にも隙間たくさんあります。この皮膚の部分っていうのは、この部分は肺の経絡属します。この部分でしたら心の経絡と属しますとか、それは全部分かれています。重なっている部分もあります。また電車の例にしますと、新宿でしたら山手線も通ってるし、総武線も通ってますし、中央線も通ってます。同じ敷地使ってますけども、でも通ってる線路は複数あるということがありますね。で体も同じです。この皮膚のこの部分は複数の経絡を通ってるということもあります。でこういうことを知ると、治療の時にここ痛いでしたら、あるいはここの症状が出るでしたら、どこの経脈の問題かっていうのはパッと一目で分かったりします。例えばよくある例なんですけども、五十肩とか四十肩の方いらっしゃいますね。五十肩一言って言っても、肩の前痛いか肩の横痛いか、あるいは肩の後ろ痛いかによって、ここ通ってる経絡全部違いますので、治療の時に違う経絡使います。例えば前の場合だとしたら、肩の前通ってる経絡は肺の経絡と大腸の経絡ですね。このもし前は痛いでしたら、治療の時に大腸経とか肺経の上のツボを使います。もし横痛いでしたら、例えば腕横に上げるときに高く上げることができない、横痛い場合は、これ横は大腸の経絡通ったり、あるいは三焦の経絡通ったりします。そうすると治療の時にその2つの経絡の上のツボを使ったりします。だから人ごと五十肩四十肩って言っても、その原因は違いますし、治療の方法も変わってきます。 これ皮膚の上のトラブルもそうですし、で筋肉の痛みも基本的に全部そうなんです。でここで話を一回経脈についてまとめますと、経脈っていうのは12世紀の場合は12本があります。でその後気経の方は8本がありますという話はしました。12世紀のうちに例えば1本一つの真の経脈を取り出してみると、神経って一本の隙間ではないですね。神経そのものの本線があります。あとバイパスみたいな存在、これ経別あります。であとは経脈の隙間の空間囲むための周りの筋肉もありますし、あとはこの皮膚の表面ですね。経脈って体の奥深いところで通るだけではなくて、体の浅いところも通ってるわけですから、外とつながってるんですね。だから皮膚の表面のこの隙間もこの経脈の一部です。だその場合は筋肉の部分はこれ経筋と言います。で皮膚の部分は皮部と言います。経脈の中には経脈そのものと経別、つまりバイパスの存在の経別、横のつながりを許可するための経別と、あと経筋、あと皮部、この4つのパーツからなっています。じゃあ絡脈の中にはどうなるかというと、絡脈は横のつながり許可するための隙間ですから、あと奥深いところと浅いところで許可するための隙間ですので、ですから絡脈もいろんなレベルがあります。つまり大きい重要な絡脈、十二正経、体の方内側は陰経が通って外側の方は陽経通ってるわけですから、内側と外側の連携するための絡脈あります。であとは体の表面につなぐ、深いところと表面につなぐという絡脈がありますね。これはまあ名前で言うと右絡、孫絡、右手はあの浮き輪の右ですね、浮き彫るの右です。孫絡、孫で孫ですね。まあ細かい、いわゆる俗で言うと我々勘違いしている皮膚の表面の毛細血管ですね。例えば足の方に、あの女性の方よくありますけども、足の方、特に女性で40代50代って足裏の方細い血管いっぱい出てくるんですね。であれは血管ではなくて単に皮膚の間の隙間なんです。その隙間の中には血液充血してる、古い血液溜まってるわけですから、でそれは絡脈です。いわゆる孫絡あるいは右絡なんです。で絡脈の方は対絡、大きい絡脈、表裏の関係強化する大きい絡脈と、あと深いところと浅いところのつながりを強化するための右絡とか、皮膚の表面にある孫絡とかあります。経脈の中には気血水ですね、気血水を流れているわけですから、主に気が流れています。エネルギーが流れています。これエネルギーを流れるときにむやみに動いているわけではないですね。必ず一定の方向性と時間性があります。この方向性っていうのはどういうふうに理解すればいいかというと、例えば太平洋のことをまず思い出してください。太平洋って北半球南半球って真ん中赤道がありますね。あの北太平洋の場合は海の水、要は潮と流れどういうふうになってるかっていうと、赤道のところは東から西に向かってこういうふうに流れています。大陸にぶつかったら南から北に向かって流れていくんです。で上に来たら、で今度北から南に流れている。我々地球で面して見るときに北太平洋の水の流れでは基本的に時計回りしているんです。で逆に南半球の南太平洋の水ではどういうふうになっているかというと、逆時計回りにしています。これ大きな流れをこうなんです。これなぜこういう流れになっているかというと、これ地球は自転しているわけですね。地球はぐるぐる毎日24時間自転している。だからその自転している動きと逆の方に水が流れています。ですから北半球の方は時計回りで、南半球の方は逆時計回り。でも実はこれ一つの8の字を書いているんですね。真ん中からスタートして、で上の方は時計回りぐるっと円を描いて、下の方に来るとぐるっと逆時計回りを 円を描きます。でまた真ん中に戻ってきて、また上の方に行って下の方、だからこの8の字の形になっています。で一つは螺旋状ですね、地球上の気の流れなんです。我々の体の中にもこの気の流れはそうなんですね。で一つ大きい円の中でぐるぐる回ってるんですね。でこの円はどういうふうになっているかというと、体って見てみると、体内側で見てみると、内側の場合は皆さん立って両手を上げて、そうすると手の方は上になります。で足の方は下になります。内側の場合は下から上に向かってエネルギーが上がっていくんです。手のところに来たら今度外側の方に入っていきます。で外側は手から頭に下がってきて、体の外側を通って足のつま先まで流れてきます。また足のつま先から内側の方に入ってきて、で内側また上がってきて、お腹通って、でまた腕の内側の方に入って、でまた手の外側の方に入って、で上から下下がっていくんです。だから基本的に内側の方は下から上に向かって、上というのは頭までではなくて、腕を上げて手を一番上に来ますね。足の内側上に上がってきて、手の内側で終わります。今度手の外側の方に入って、で上から下に下がってきて、足の外側の方で終わります。でこれは一つの円の中でぐるぐるっとエネルギー、こういうふうに流れてますね。気の流れの大きな流れとしては、こういう性質あります。まあ当然バイパスとか脇道とか細いところで逆流しているという現象もあります。だから一方通行ではなくて対向車線であるというケースもあります。例えば太平洋の水も同じように、北半球は基本的に時計回りに回るんだけど、例えば日本海の海流は逆時計回りですね、上から下に下がってくるというケースもあります。大きい流れの中には逆流している現象もあります。ただ大きい流れ自体は変わらない、内側下から上、外側の方は上から下。これ現象をしていれば、皆さんマッサージしたりするときに、この流れに沿ってマッサージした方が気の流れ促す、促進するという効果強くなってきます。もしその大きな流れに逆らってマッサージしたりすると、この気の流れを阻害する働きになります。だからよくマッサージするときに揉み返しの現象よくありますね。でも揉み返しの現象、いろいろな原因がありますけども、一つの原因は何ですかっていうと、気の流れをあんまり意識せずに、例えば内側の場合は本来は下から上っていう流れてるんだけど、上から下一生懸命マッサージします。で外側の場合は上から下流れてるんだけど、下から上って一生懸命マッサージしたりします。エネルギーの流れに逆らってやってるわけですから、詰まりやすくなりますね、滞りやすくなります。でやった後に痛みを感じたりするという現象生まれてくるわけです。皆さんマッサージしますね、リンパマッサージしたりしますけど、だからマッサージするむやみにマッサージするではなくて、必ずこの気の流れに沿ってやった方がもっと効果的です。
今回の内容はあなたのお役に立てましたでしょうか。東洋医学を暮らしに生かす身近なものとして、これからもお伝えさせていただきます。もし今日の内容を誰かに知ってもらいたい、誰かのお役に立ててもらいたいと思ったら、この講座をシェアしていただけると嬉しいです。またこの講座の最新号をいち早く見たいという方には、 YouTube のチャンネル登録がおすすめです。ではまた次回お楽しみに。